心と心をつなぐ
世界一の英語記憶術がありますからね
大人が最短最速で英会話が話せるようになるには1日30分小学生英語を楽しくやり直すだけでこの便利な1つの会話パターンを覚えておくと海外旅行などで安心です。
せーの、
スマホ一つで実は全部解決
そうですね。
理想のおうち留学環境を誰でも作ることができるんですよね。
継続できなかった理由がなんか今すごい分かったような気がする。
バナナ
真ん中の A が、
ね、これすごい使えますね。3つの会話パターンで9割の会話が解決するなんて聞いたことないです、
は
い、
I love Indian food too. I used to eat Indian food.
こんにちは、山部です。
久保田です。
本日は英語学習をゼロからやり直したいという久保田さんと一緒に私の英語の恩師でもあるイムラン先生とセイン先生に大人が英語をやり直す際に最短で話せるようになる方法についてインタビューできればと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あの山部さん、あの、はい、ポケモンに出てきそうと以前言われたのをね今なりに覚えてますか？
忘れてると思ってました
いやいやいやいや、あの今なり先生、あの直伝の世界一の英語記憶術がありますからね
、うん、世界一の英語記憶術、はい、気になる。
そうでしたそうでした、ね、久保田さん、世界一の記憶術すべての学習に役立つので楽しみにしていてください、ね、楽しみにしてます、うん。ただですね、私すごく英語が苦手で、
う
ん、
はい、どうしましょう
どうしましょうと思ってきたんで本日どうぞよろしくお願いします。
そう、全然大丈夫です英語が話せない状態から話せるようになって山部さんがいるんでご安心ください。あ、ちなみに山部さんのお子さん3人目、
人
無事に生まれまして幸せな日々を過ごしていると聞いております
ありがとうございます。うん、たくさんの、ね、生徒さんがいるのに本当にいつもよく覚えてくださっていてもうおかげさまで本当に幸せです。で、実際に夢だった子供に英語で絵本を読み聞かせすることができて、うん、もう本当に感謝しています久保田さん、私もお二方に英語を教えていただいて、うん、1週間で絵本の読み聞かせができるようになりました、うん。
え、1週間、うん、英語でですよ ね、読み聞かせ？
そうなんですよ。自分でも本当に驚きました。でも昔の私のように日本を代表する英語講師のお二人にお会いして、うん、久保田さんね、緊張されてると思うんですけれども、うん、お二人ともこんなに自然体で優しい先生なので安心してください。
いやいや、あのリラックスしてね、うん、あの気軽にもういろいろね質問してください、うん。私のことはね、あの居眠りのポケモンだと思ってね、うん、
カビゴンですねいつも寝ているカビゴンじゃあ僕はあの名探偵コナンの毛利小五郎です。英語でわからないことがあったらもう何でも聞いてくださ い、
いや毛利小五郎もいつもコナン君に寝かされてますからね
なんか詳しいですね
緊張してたんですけどちょっとこう緩んできました。ありがとうございます、うん、
緩いですからね、
はい、本当にユーモアあふれる優しい先生たちなんです。それでは本題の大人が英語をやり直す際の最短最速で話せるようになる学習方法についてお願いしてもよろしいでしょうか。
もちろんでございます。まずはじめに、あの久保田さんは英語学習今からやり直していく上でなんか悩んでることとかってあるんですか？
もう何から始めていいのかまず分からなくてですね、手当たり次第テキストを買ってみたりもするんですけど、見ないままこう積み重なっていたりとか、はい、YouTube を見てみたりもするんですけど、うん、どれがいいのか正直わからないです。
なるほど。実は多くの生徒さんが同じような状況で迷子になってるんですよ。
そうですね。
なのであの皆さんそういう方ばかり来るんでご安心ください、
はいはい。
一般的に大人が最短最速で英会話が話せるようになるには1日30分、うん、小学生英語を楽しくやり直すだけでバッチリでございます
そうですね、
1日30分、うん、小学生英語でいいんですか？
はい、はい、大丈夫です
私あの高校まで英語学習、はいはい、もちろん授業でしてみましたけど、うん、 未だに話せたことないです。
そうなんですよ。今の大人の方全員に当てはまるんですけども、うん、久保田さんもきっと中学生から英語を学びましたよね、
う
ん、
はい、中学生から英語の授業というのが始まりました、う
んうん、そこがポイントで、うん、今の子供たちが英語が話せるようになってきているのは小学校3年生ぐらいから話す聞くの活動が中心の英語学習をスタートしてるからなんですよね、うん、
そうなんですね、はい、私の時代はもう読む、うん、書くがメインだった記憶がありますね、
うん、そうなんですよ。昔の教育だとテストで点数をつけるための読み書きだけを学んでいて、うん、話す聞くの活動ごっそり抜けてたんですね、うん、だから話せないんですよ。
確かにごっそり抜けてます、は
い、なのでご安心ください、はい、過去に義務教育の英語を受けた大人であればすでに英会話を話す知識お持ちなんですね。あとはその知識を実践で使う話す聞くの能力に変えていけばいいだけなんですよ。
話す聞くの能力を身につけるって、はい、うん、そんな簡単なんですかね。
いや1日30分正しい英語学習すればね、日常英会話ならもう2ヶ月でねペレペレになりますよ ね、
う
ん、
もうね、はい、私自身も体験したことなので、うん、本当に話せるようになるよと強く背中を押せるのですが、うん、でも始める前の昔の自分を、ね、思い出すと久保田さんの信じられない気持ちがとてもわかります。
いや信じられないって、まあ、言ってましたよね。
そうそう、千井先生が日本ハム の、 ヒルマン監督を回して言ってましたね。
信じられないですね。
まあ、今田先生の、ね、世界一の記憶術は、まあ、そういう時にねちょっとね邪魔
か。確かに
そうなんですよ。
英会話話せるようになるコツも、うん、記憶術などのコツも誰でも簡単に覚えられるんで、うん、もう久保田さんも気軽に取り組んでいただければと思います、
うん、はい、ありがとうございます。でも私なんかが2ヶ月ですよ、うん、ね、話せるようになるなんて、うん、まあ、未だに実感が湧かないです。
大丈夫です。
大丈夫です、はい、
皆さん最初はそう言ってますから、もうみんなそう思うし、そう言うんですよ、うん、もう山部さんもそうですからね。
そうなんです、はい、大丈夫です。
一番実感が湧くかなと思うのは、山部さんが英語学習を開始した時の映像が残ってるんで、うん、そちらを見てもらうともう実感わきわきですね、うん、
はい。
流しても大丈夫ですか。
もちろんです。
ありがとうございます。じゃあ小林さん、はい、今のあれですか、今のあれ映せますかね。じゃあお願いします、はい、じゃあお願いします。
この絵本を練習してみます。幸せなら手をたたこパンパン。でもどうやって歌うんだろう。結構文字が、なんだろうこれ。いっとちゃい、歌に収まらない。If you are happy and you know。
Happy
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 Happy Happy
Happy Happy
Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy
If you're happy and you know it, clap your hands, patch, patch.
Scratch you.
What about scratch?
Scratch you. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face is very showing. If you're happy and you know it, clap your hands.
If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will be showing. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, do a dance.
どうやってダンスする？
どうやってダンスする？If you're happy and you know it, do a dance. If you're happy and you know it, then your face is shy, shy. If you're happy and you know it, you're a nice. キラキラも上手。
あれ本当に4日間全然違いましたよね、うん、あんなに話せるようになって。でも正直な話、山部さんだからできたんじゃないか、優秀だからできちゃったんじゃないか、私じゃ無理かなと思うんですけど。いやいや、
久保田さん、あの営業は諦めたらそこで試合終了ですよ。
あ、先生お得意のスラムダンクの安西先生懐かしいです久保田さん、うん、安心してほしいのは、うん、全く同じ気持ちを私も持ってました、
うん、皆さん最初そうなんですよね、みんなそう思うんですよ、ね、うん、山部さんの映像は5年前のものなんで、うん、5年分の僕のメソッド進化しているんで、うん、正直あの時よりもさらに身につけやすくなってるんじゃないかなと思います、うん、
さらにですか。
はい、実はあれから小学生や中学生の塾も譲り受けて、講師として授業をしている間に、なんかこう新しい気づきは結構たくさんあったんですよね。
それで新しい気づき。
はい。うん、あ、じゃあ、順番に説明していくので、うん、今回、はい、楽しみにしていてください。
今だとね、子供たちに伝えられるので、さらに楽しみです。
そうですね。まず久保田さんが英語が話せるようになるか、うん、とても心配してると思うんで、うん、英語は難しいというイメージを簡単に外していきたいと思います
確かに英語は難しいというイメージしかないです、はい、う
ん、ですよね。そのイメージを壊すのが講師の役目ですんで。
じゃあ確かにですね、
はい、で日本語で考えると実感湧きやすいと思うんで、うん、説明させていただくと、日本語は米国合衆国国務省発表の言語習得難易度で最高難易度と発表されているんですね、
は
い、
うん、
先生がよく例おっしゃってるんですけども、
はい、そうなんですよね。日本語はね、ひらがながあったりカタカナ、うん、まあ漢字ですよね、うん、そしてまた曖昧な表現が多いでしょう、うん、それに構文もあるし、うん、これ本当に覚えるのがねクレイジーな言語だと言われてますしね、もう本当に私も体感してますね、うん、もう毎日苦労してます
ですね。そう、その世界最高難易度を誇るクレイジーな日本語で子供と意思疎通できるのって何歳ぐらいだと思いますか。
うん、ああ、女の子とか2歳ぐらいになるともう会話ができたり意思疎通できますよね。
そうなんですね。
そうですよね。もうこれ嫌だとか文句とかもね普通に言ってきますもんね。
そうなんですよね。
はい。いや、ちょっとね孫自慢の話ですけども。私の、まあ、初孫はね、3ヶ月ぐらいで、うん、ママを真似してね、英語を話し始めてるんですよ。
3ヶ月、
ね。あの映像めちゃくちゃ可愛かったですね。
可愛いでしょ。
私も子供自慢で、私の長男は2歳くらいの時にどこに行きたいって聞いたら、銀座って言ってました。
銀座。はい、ザギン。はい、ちょっとキリがないんで、はい、そうすると話を戻すとですね、まあ、実際に文字も読めず、文法なども一切知らない2歳の子供が世界一難しいと言われているクレイジーな日本語でも意思疎通ができますし、
はい、
簡単な言語の英語だったらさらに意思疎通が楽だと思いません？
確かにそうですね。で
これ実は科学的にも証明されていて、実際に2歳児が覚えている単語数は約300なんですね。
300ですね。
で、3歳児の単語数が約1,500、
うん、
で4歳児が1,500、
うん、
で5歳児が2,000と言われていて、4歳5歳の子供の、うん、子供とのやりとりって正直まあ日常生活で困ることはないですよね、うん、あと日本でも英語学習の仕方が日々進歩しているんで、5歳で英検2級取る子供最近増えてるんですよ、
う
ん、
そうなんですね、
5歳、
うん、
かなりやばいですよね、うん、そしてさらに驚くのは、私たち大人が高校までで学んだ単語数って実は3000もあるんですよ。
3005？
はい。さらに脳科学の視点から見ても、大人は文法などの理論から学べるので、うん、子供より早く話せないとおかしいんですよね。知ってるんで。
私のイメージとはちょっと異なるものばかりで今すごい驚いてます、はい、でも井村先生、はい、私なんで話せないんですか？
お任せください、はい、英語を話せない大人の方で多いのが、義務教育で学んだ読み書きの知識を 話す聞くのを力に変える練習してないだけなんですね。
そうですね。
受験勉強、勉強のようにその先に問題の選択肢を見てから文章を読み始めると問題解きやすいっていうそういうコツが英会話にもあるんですけども、そのコツは教わってないんですね。
英会話のコツがあるんですね。
そうなんですよ。例えばなんですけど、日常英会話って文法やテストなどと違って4つの会話パターンを覚えるだけで基本的にはもう9割ぐらい、もう9割以上ですね、話せるようになります。で、そのような便利な4つの会話パターン、習ったことないですよね。
え、4つだけですよね。はい、4つの会話パターンで9割の会話が解決するなんて聞いたことないですし、はい、学生時代に300くらいかな、はい、フレーズを読み書きした記憶、
いやでもこの300フレーズというのはですね、まあよく頑張りましたけどね、あの久保田さんのようにね、まあ日本人の多くの生徒さんはまあ勤勉で読み書きするまあ知識をね、中学校高校を学んでるので、あとはねその学んだ知識を英会話の実践力にね変えていくことがもう必要だけなんですよね。
ですね、あの義務教育で学んだ時間は絶対無駄じゃないんですよね。僕たち大人があの今だと小学生で最初に習うその話す聞くの過程を一切触れずに切ってしまってるだけなんですよ。
そうなんですね。
そうなんですね。
昔 の義務教育の英語学習とか、あと久保田さんの英語学習状態を野球で例えるとすごく分かりやすいんですけども、野球のルールブックとか、大谷選手とかダルビッシュ選手の本などを読み書きしてきて、知識は持ってる状態なんですね。ただ実際に野球をする上では知識だけしかないんで、うまくできるわけがないっていう状態なんですよ。
そうですね。
野球が分かりにくい方は運転免許を取得の際にあの運転の練習を一切せずに参考書だけ読んでペーパー試験だけ受かってる状態です。
ああ、なるほど、はい、確かに。
しかも
あ
の想像してほしいんですけど、子供に野球のルールブックを読ませることから始めたら、野球好きになります
違う遊びに夢中になっちゃいますよね。
そうですね。そう、
なので大人の方は英語学習がこうつまらないとか苦手難しいという固定観念を持ってしまっているっていう歴史があるんですね。で、話を戻すと、日本人の義務教育を受けたことがある生徒さんの9割が読み書きの知識だけある状態で、話す聞くの実践をしていないんで英会話が苦手なんですよ。で、いくら勤勉に野球の本を読んでも実践で練習してないんで、まあ、上手くなるわけないんですよね。
確かに英語学習今まで読み書きだけしかしてこなかったですし、井村先生のように実際に私のように読み書きだけしてきた大人だと、今後具体的に何をすればいいのか、どのように学習をしていけばいいんですかね。
はい、そうです。あの忙しい大人が英会話が話せるようになるには、小学生英語の話す聞くをやり直していくことが大切なんですね。で、最大のヒントになるのは、子供が英語を楽しく覚えていく、その話す聞くの過程を見ることなんで、まずは何も難しいこと考えずに、そちらを体感してもらえればと思います。
はい、
今回体感してもらうために、特別なゲストに来ていただきました。
はい。
はい。コウキさん、ナナミさん、つむぎさん、よろしくお願いします。
はーい。
では早速準備ができたので、久保田さんも映像視聴している生徒さんも、ぜひ子供が英語を覚えていく過程を難しいことは何も考えずに体験していきましょう。では一番最初にするのが英会話クイズです。そっち系、あのクイズとは言っても難しくないのと、そして、ザザーン、景品付きです。
おーしゃー、
惜しい。
頑張るぞ。
山根さんはダメです山根さんはダメですね。はい、
じゃあ私がやります。
今回の英会話クイズの目的は、日常生活ですでに相当な数の英単語を自然と覚えていることを実感してもらえればと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。僕がクイズの問題を日本語で出すので、答えが分かったら英語で It's 何々と言ってください。じゃあ試しに先生とやりますね。じゃあお菓子をここに置かせてもらって、はい、あ、ちゃんと入ってますよ。
すごーい。
やりたい。
では試しに先生先生やりましょうか。
はい、頑張ります。
お母さんを英語で言うと、
英語で言うと、うん、It's Mama。
Very good。簡単ですね。はい、でもママと単語で答えるのでもいいんだけど、It's、うん、をつけると。相手にこう親切な感じで伝わるんで、ね、It's をつけていきましょう。
親切なんだね。
ありがとうございます、うん、はい、ではクイズやっていきましょう。
はい、
お父さんは英語で、はい、あ、誰が早かった。はい、ななみさん。
It's Papa。
Very good。 そして
次は、
あ、いいですか。はい、この飲み物の容器は、
はい、
はい、チャンピオン。
It's pet bottle.
Very good. じゃあ、星は英語で。
星。うん、
あ、久保田くん。
はい。It's star.
Star. Very good. Okay. そら、本は英語で、なんて言うでしょう。あつめぎさん。
It's book.
Very good. じゃあ、店が開いている。あ、今どっちが
私だ。
じゃあ、ななぎさん。
It's a open.
Very good. Open. じゃあ、千先生に似ている人形が店の前に置かれている。
何でしょう。
ケンタッキーの名物といえば。
誰でしょう。
あ、あのうち。
はい、チャンピオン。
It's fried chicken.
Very good.
いや、カノルサンドルズではないんですけど、
ね。あ、そう
です
ね。
私の方が痩せてます、
ね。あ、そうですか。
はい、なるほど。
確認しましょう。じゃあ最後のクイズです。みんなで答えましょう。うん、
お、
愛は英語で。
はい。
うん、いける？みんなで。
せーの。
せーので言ってみる？
せーの。It's love。
いいですね。
いいですね。
では皆さん今日はご参加ありがとうございました。
いやー、ありがとうございます。
以上で終了となります。ありがとうございました。
もっとやりたい。
楽しい
よね。お菓子配るの忘れたんじゃない？
ね、どうしましょう。
じゃあ次もさらに楽しくなるものなんで安心してください。うん、次は会話形式で答えていってもらいます。じゃあまずは千先生とやってみます。
頑張ります。はい。
What are you drinking?
It's green tea.
What are you eating?
Oh, it's a donut.
いいですね。簡単そうですね。まあやってみると簡単なんで大丈夫です。
大丈夫です。
はい、じゃあ今僕と千先生が英語で話したのは、うん、何飲むのが好きですか、うん、って聞きました。うん、で千先生は緑茶と言いました。うん、でその後僕は何食べてるんですかって聞いたんですけど、千先生はドーナツと言いましたね。
ドーナツですね。
はい、では次は英語で同じ質問をします。何飲んでるんですか、何食べてるんですかと聞くので答えていってください、うん、どうですか、できそうですか。お菓子ありますよ。お菓子が、危なかった、危なかった。じゃあコウキさんからいきましょうか。
はい。
What are you drinking?
It's cola.
Very good. What are you eating?
It's ice cream.
Very good. いいですね。はい、じゃあななみさんいきましょう。
はい。
What are you drinking?
It's メロソーダ。
Very good. And what are you eating?
It's スコーン。
Very good. じゃあ、つむぎさん行きましょう。What are you drinking?
It's コーラ。
Very good. And what are you eating?
It's チョコレート。
Okay, very good. That's good. 久保田さん行きますか？
はい、頑張ります。はい、
what are you drinking?
It's wine.
Oh! And what are you eating?
It's cheese.
Oh!
Wow! 上手にまとめてきましたね。Very good. はい。どうですか？楽しかったですか？
楽しかったです。
今やってもらったフレーズを覚えておくだけで海外に行った時にレストランなどで簡単な受け答えができるようになりますしね。
そうですね。
はい、この便利な It's の会話パターンを覚えておくと海外旅行などで安心です、うん、覚えておいてください、はい、じゃあ最後はお菓子を食べながら学びましょうか、うん、
イエーイ。
大人はスタバを用意してますよ。ではこのジャイアントポッキーを使って英語の発音をネイティブっぽくするコツを覚えていきましょう。
いいですね。
イエーイ。
喉に注目していただきたいですね。
そうなんですよ、はい、実際に日本人はね口発音ですよね、うんうん、まあ、英語ではね喉発音との違いがあるよね。
そうですね、うん、はい、なので英語を話すときは喉を使うことを意識するだけでネイティブっぽく、発音できるようになりますの で、 そうです、ね、やってみましょう。ではポッキーでネイティブっぽい発音練習していきましょうか。
はい、
日本人の生徒さんやっぱり口でこうなんか発音しようとするんですけど、
そうですね、う
ん、口でもいいんだけど喉を使った方がよりネイティブっぽいので、うん、ポッキーをどうするかというと、はい、ちょっと口開けてもらって、呼吸を喉の奥の方に当てるつもりで、で、あーって言ってください。
あ
ー。あー、普通の日本語だと口の先の方で、なんかあーって言っちゃうんですけど、奥に当てようとすると、ちょっと、なんですか、怖いのもあって、あーって発音するので、その感じ、この喉をちょっとなんか意識する感じで発音してもらうと、より英語っぽく聞こえたりするので、今後ネイティブ発音っぽくしたかったら、うん、ポッキーですね。
お、
はい、でもう一回やってみましょう。
はい、
やってみましょう。
あ、ちょっと怖いですよね。
字の発音も良くなりましたよ。
あ、そうです
か。おえってなっちゃいそうな感じ。
そう
なんです
よね。そう感じで、あー。
あ
ー、そのうちまあポッキーなしでできるようになった方がいいですからね。
うん、
はい、毎回話すたびに。ポッキー持って
ない。ポッキー持ってないと話せないっていうのでちょっと不便かもしれないね。
最後にもう一回やって、うん、あ、できた人から食べれる。
あ、
いいですね。
いいですね。
何なんだ、席だよ。
できるようになった？
じゃあやってみましょうか、皆さん。はい。はい、せーの。
あ
ー、できてますね。
お、じゃあできてますね。
できてますね。
できる。
はい、じゃあ食べていいです
か。
いただきます。
はい、いただきます。
待った甲斐がありましたね。
うん、
It's
yummy.
It's ですね、
うん、
もう一つ日本人の生徒さんが不得意とする発音やりたいんですけど、
はい、
皆さん郷ひろみさん知ってますか？
知ってる、
知らない。はい、まあ、郷ひろみさんが昔
ね、
曲名はちょっと分かんないですけど、うん、曲の中で「JAPAN」って言ってたんですよ。
う
ん、であれ正しいんですよ、正しい英語発音で、普通に日本語で言うと「JAPAN」なんですけど、うん、本当は「JAPAN」じゃなくて「JAPAN」って発音するんですよ。郷ひろみさんは正しかったんですよ。
あ、知ってるかも。
あ、知ってる、
うん、
はい、でこの「JAPAN」っていう出し方、
うん、
実はある秘密があるんです。
う
ん、何でしょう。
僕らはですね、顎をちょっとずらして音を出してます。
顎をずらす？
はい。わかりやすく言うとこうですね。
ああ
。このちょっとずらすのが郷ひろみさんのああであり、正しい英語発音のああです。やってみましょうか。じゃあ左手のこの手のひらをこめかみに、
はい、
右手を顎に。うん、はい、うん、そして軽くですよ、
うん、
左に押して、うん、
あ、
Japan、
Japan、
Very good、 いいですね、Japan、
Japan、
Japan、 これでもう明日から郷ひろみですよ。もうこれやるだけでアメリカ語のあの音が出るんで、覚えておいてください。ちょっとずらすのに出ちゃうんで、
うん、
もうずらしたら出ちゃうみたいな感じなんですよね。だからもう多分そういう音になっちゃうんでしょうね、ずらすと。
うん、
もう常にずらしてお願いします。
はい、
もうアポもそうですからね。
あ、これ
アポ、
アポ、
バナナ、
バナナ、
真ん中のアが、
あ、これすごい使えますね。
ね、本当。
まあ理想としては手がなくてもできる状態。
そうですね、
でも大丈夫です、まあ、手をつけてもらっても、はい、全然大丈夫でございます。皆さんもぜひやってみてください。皆さん今日の英語学習はどうでしたか？
楽しかった。
よかったです。ではまた
またお会いしましょう。
バイ
バイ
バイバイバイ
バイバイ。
いや、子供と触れ合うと、笑顔とエネルギーもらえますね。
そうなんですね。あとはね、幸せになるよね。
う
ん、
あ、そうですね。はい。あ、で、うん、久保田さんの子供と一緒に学習して、どうでした？うん、
うん、子供たちがもう純粋に楽しんでいたので、うん、こちらもすごい楽しくなりましたね。うん、なりますね。で、クイズとかをしながら、うん、楽しみながら、簡単な一通がそんなに使えるとも思わなかったので、うんうん、なんか夢にも思わなかったというか、うん、
小学生英語の話す聞くをやり直したり、うん、ちょっとしたコツを知ると話せるようになること、うんうん、少し分かってもらいましたかね、
うん、はい、なんか最初は絶対私、うん、そんな簡単に話せるようにならないよって思ってたんですけど、うん、今その気持ちがちょっと軽くなってきました
よかったよかった、
子供たちに感謝ですね、
うん、はい、そうなんですよ、本当にね、
ま、今回久保田さんも映像を視聴されている生徒さんも子供たちの学ぶ姿勢からいろんなヒントをもらえたと思いますが、子供と大人は英語学習をしていく中で実は3つの大きな違いがあるんですよ。
大人と子供の3つの大きな違い
なんですか？はい、この3つの違い、うん、めちゃくちゃ大きい違いなんですけども、まず1つ目、はい、間違えてもへこまない。アウトプットをとりあえずこうケラケラ笑って楽しむことですね。
そうですね。
そして2つ目、インプットしてからのアウトプットが早い。説明とか一切聞かなくてももうアウトプットしちゃってるんですよ、自然に。聞いたらとりあえず言っちゃうみたいな状態でしたよね。そして三つ目、楽しいことだけを選んで自然と行動している。嫌そうなことがあるとえーとか普通に文句言っちゃうんですよね。
言ってましたね。
なので楽しむためのご褒美を用意しておきました。まあ、子供も大人もご褒美があるともう脳は楽しいこととこう自然に勘違いしてしまうんで、その行動が取りやすくなって好きになるんですよね。
そうですね。
確かにご褒美が待ってると思うと前向きに取り組めますよね。
そうなんですよ。忙しい大人こそご褒美をたくさん用意しないと本当はいけないんですよね。
本当以前もそうでしたが、はい、いつもお菓子やスタバなど井村先生がみんなのために事前に用意してくれるんですよ。
そうですね。脳が楽しいと思ってしまうような環境づくり、うん、まあ、これが英語講師の役目じゃないかなと思ってますので、はい、そのようにさせていただきました。
ありがとうございます。もう自分自身が体験して今後は自分でご褒美を用意するその大事さというのを体感しましたね。
よかったです。
また今日学んだことで英語学習が楽しいかも、続けられるかもしれないってちょっと思ってきました。
よかったです。そう思ってもらえるのが講師の役目であり幸せですからね。まあ、大人になるとみんなこう自分に厳しくなるんですよね。で自分自身をこう褒めたりせず、もっとできるよう鞭を打って、もう自分へスパルタ攻撃みたいな感じになってますかね。
なりますよね。はい、久保田さんは英会話を学んでいく上でね、まあ、大人にね、なぜ英語学習が継続、まあ、できないかができないのか分かりますか？
なんかその学習自体、学ぶこと自体がつまらないとか辛いっていうものに自分でこう思っていたのかなと思いました、ね、
確かにそうですね。
今日本当にお二人にお会いして、英語を学ぶっていうことの楽しさが初めて分かった気がしますね。
それは大きいですね。
ただなんか家で一人でずっと忙しい生活をしているとどうしても他のことを優先してしまうので、なんかそこがね、弱い私がいるのかなと思いました。
でもそうなんですよね。その自分一人でも楽しめる環境を作らないと、まあ、どんな学習も続かないんですね。
そうですね。
星の王子様のセリフをお借りすると、大人は何でも難しく考えすぎなんですよね。
確かに難しく、ね、考えすぎてるかもしれないです。
そうなんですよ。で僕も小学生とか中学生向けの塾の運営を去年からもちろん初めてやっていて初めて気がついたんですけど、子供は何事もこう分かりやすく楽しもうとする学習環境づくりが大人より上手なんですよね。こう休み時間になると友達をふざけて郷ひろみの僕の真似をしたりとか、まあ面白いことアウトプットして自然と覚えていくって感じなんですよね。
なるほどね。
確かにさっきね、休憩時間に子供たち、こうカメラが回っていない時もじゃれ合ってましたもんね。
そうですね。あんな感じなんですよね。そう、あと本屋に行くと面白いのは、大人のその参考書、学習参考書って結構分厚くて難しそうなもの多いんですよね。なんかもう全部詰めましたみたいな。逆に児童の学習参考書ってもうペラペラで面白いものばかりなんですよ。
ドラえもんとかね。
あ、そうそう、ドラえもん英会話とか、スパイファミリー英会話とか、僕から見てもなんか 楽しそう、ね、作りたかったみたいな、
ね、うちドリルまでありますよね。
ありますね、いいですね、うんちドリル。1000万人以上かな、うん、子供が手に取ったうんちドリル、ね、すごいですね、
すごいですね、はい、
大人のコーナーにあったら多分一冊売れそうですね。まあ一度考えてみてほしいのが、その大人はテストも入試ももう受けないのに、受験勉強のようなこう分厚くて難しい、ね、参考書とか映像とかでそもそも学習しないといけないのかっていうことなんですよ。代わりに自分の好きな時間、好きな場所で自分の好きな学習を自分自身のペースで楽しくする環境を作ればいいんですよね。そう、どちらが継続できるか一目瞭然ですね。
ですね、
確かに、うん、私がこれまで英語学習を継続できなかった理由がなんか今すごい分かったような気がします。でも実際今日のように井村先生とか千井先生がいれば英語学習が楽しいと思えるんですけど、めったにお二人に会えないですし、それはどうやって学習環境を作ったらいいのかなと。
久保田さんの悩みはそのスマホ一つで実は全部解決
した。そうですね、
まあ、今の時代こうスマホさえあれば理想のおうち留学環境を誰でも作ることができるんですよね。
あ、スマホは確かに誰もが持ってますけど、はいはいはい、それで理想のお家留学環境っていうのが作れるんですか？
そうなんです、作れるんです、うん、まあ、断言できるのはスマホのおかげで英語学習 そのハードルが昔に比べもう何十倍も低くなってるんですね。
そうなんですよね、昔はね、はい、やっぱり CD とかね、うん、まあ、音声さえもない参考書もいっぱいありますよね。
ありましたね、
はい、
まあ、今はもういつでもどこでも映像音声が聞けて、会話もしてくれるスマホがね、そのアプリとかあるし、
そうですね、
めちゃくちゃ便利なんですね、うん、
いや私はね、PC やタブレット派なんですけども、直接ネットさえあればね、本当にね、何でも大丈夫ですよね。
そうですね、確かにそうですね、は
い、ぜひスマホで理想のお家留学環境を作る方法を私にも教えてほしいです、
う
ん
う
ん、
しょうがないですね。
お願いします。
わかりました、はい、でここで大事なのが、一人一人 その理想の英語学習環境って異なってくるんですよね。
そうですね、
なのでぜひその久保田さんがどのようなお家留学環境をスマホで作ると一番成果が出やすいのか、僕は60万人以上の生徒さんを見てきて作成した適性診断、これを受けてもらえればと思います、う
ん、60万人以上の生徒さんからの抽出した適性診断、
はいはい、
あ、それぜひお願いします、
はい、お任せください。
私もやってみたいです。
わかりました、はい、今から、ね、やりましょうと言いたいところなんですけども、うんうん、子供たちを見てください、はい、まだかまだかと、まだ終わらないのかと、はい、そうそう、我慢の限界がそうですので、次回ですね、ぜひ一緒に適性診断やっていきましょう、
はい、お願いします、はいはい、それでは、はい、今日のインタビューは終了ということでよろしいでしょうか、
はい、はい、いいですね、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
本当にありがとうございました。本日の貴重なお話ありがとうございました。
いや、井村先生、最後締めはあれですね、ご披露目ですよね。
やりますか。
やりますか。
はい、じゃあ行きましょうか。
はい、はい、
左手こめかみ、右手顎で、
はい、
これで、
うん、はい、Japan
大丈夫だったかな。もう一回行きましょう。
もう一回、
はい、せーの、 Japan。
インタビューをご覧いただきありがとうございました。あなたの英語学習にお役に立てましたか。ぜひ小学生英語の話す聞くを身につけて、子供たちのようにお互い英会話を楽しんでいきましょう。そして今回映像を最後まで視聴していただいた熱心なあなたに特別なプレゼントを3つご用意しております。一つ目は、英会話は正しい発音からネイティブ発音基礎構築マニュアルです。ぜひ私たち大人世代ががっつり抜けてしまっている話す聞くの英会話の土台を身につけて、スラスラと話せるようになりましょう。そしてさらに、千先生と共同で作成した満足度が高いプレゼント2つ送るので、届いてからの楽しみにしておいてください。プレゼントの受け取り方法ですが、今回の動画の感想と、あなたが英語が話せるようになったら最初にしたいこと、これを LINE かメールにメッセージしてください。ぜひ一緒に叶えていきましょう。 また今後引き続きインタビュー映像を公開していく予定ですが、インタビューごとに役立つプレゼントを随時配布していきます。すべての質問に答えてくれた方には、現在も有料で販売している Amazon 1位を獲得した書籍をプレゼントさせていただきます。それでは次回のインタビューでまたお会いしましょう。バイ。